後半は、今日はリュウタさんと投稿していきたいと思います。
はい。
グランパフロンブラジルについて先週お話をしましたが、実はリュウタさんがブラジルのこの、移民に関する映画とか研究に関心があったりするということなので、お話を聞いていきたいと思うんですが、
はい。
リュウタさんはどんなことを研究されていたりとか関心があったりするんですか？
ああ、僕の、やってる研究は在日日系ブラジル人、いわゆるそのグランパフロンブラジルで今野さんが訪ねてはったような、日本で働いている日系ブラジル人の人と、その人たちのメディア利用ですね。その人たちが、携帯電話とかインターネットとか、あとポルトガル語新聞とかをどういうふうに、使っているか、そこからどんな情報を得て、どんな情報発信をしているのかとか、そういったところに興味があります。
なるほど。この映画、先週お伝えした映画は、1931年にブラジルに移民した92歳の日本人、今野憲一さんの旅のドキュメンタリーです。映画は今野さんの物語を追いつつ、日本やブラジルをいろいろ紹介をしているんですが、この映画はその移民をした日本からブラジルに移民をした今野さんで、ブラジルにずっと住み続けて、その今野さんが最近になって逆に、ブラジルから日本に働きに行く、移民だったり働きに行く、そういうブラジル人たちを訪ねて歩く旅の映画になっています。で、リュウタさんが今お話をしてくださったのは、そういった、ブラジルから来て日本に滞在をしている日系ブラジル人の、メディア利用について
そうです
で
ね。
す。すごい、これは多分今野さんの時代とは随分違う
そうでしょう
話。
ね。そのブラジルから来たおじいちゃんの中でも、子供たちに会いに行くところって、子供たちの家で、スカイプじゃないと思うんですけど、ビデオチャットを使ってブラジルと話をしてたりとか、あと携
出
帯
ま
電
す
話
ね。
でブラジルの家族に毎日電話をしてますみたいなシーンがあったと思うんですけれども、一つはそういうふうに、そのトランズナショナルな、その国、なんていうんですかね、国と国を超えたコミュニケーションをどうやって取っているかっていうのが一つですね。あとは YouTube とかオンラインのメッセージボードとかを使って、自分たちの状況について、自分たちの置かれている立場についてどういう情報発信をしているかとか、そういう方もちょっと関心があります。
なるほど。日本に来られた方が日本国内だけじゃなくて、ブラジルと、あるいは家族たち、ひょっとしたら世界中にいろいろ住んでいるかもしれない家族や友人たちと、そのコミュニケーションをどうやって取っていくかっていう。それは多分テーマとしては、日系ブラジル人、日本にいらっしゃるブラジル人だけじゃなくて、この放送を聞いている方もみんな多分体験しているでしょうね。
そうですね。そうですね。自分自身もその日本出身で、アメリカに住んでるので、そのトランスナショナルコミュニケーションって意味では、いろいろ、自分でも実際にやってることでもあります。
そうですね。この遥かなショー自体が、そういった海を越えて、場所を越えて、どうやってつながっていくかっていうことが大きなテーマになってますが、その在日ブラジル人のお話をするときに、大抵日系っていうのがつくことが多いですよね。それはやっぱり理由があるんですよね。
そうですね。1990年に、日本の入国管理法が改正された時に、3世、日系3世までの 外国籍を持っている人だから、まあかつて日本から出ていった人たちの子孫で今は外国籍になっている人っていうのは、特別なビザで日本に帰ってくることができて、そのもともと日本の入管法ではプロフェッショナルじゃないと日本で仕事をしてはいけないっていうことになっているんですね。単純労働に従事してはいけない、外国人労働者はっていう決まりがあるんですけれども、まあそこの部分を気にしないでどんな職種でも働くことができるっていう、そういうカテゴリーを作ったんですね。そのビザの対象になる人は日系であることを証明できる人で、まあその人たちの家族、奥さん旦那さんとか子供っていうのは同じカテゴリーで一応入ってくることができますね。
1990年っていうのが、これは1960年でも70年でもなく90年っていうのは何か意味があったりしますか？
90年っていう、まあその90年っていうところになったのは多分たまたまっていうか、そこで法案が通ったっていうことだと思うんですけれども、日本の方でまずその労働者、いわゆる 3K な現場ってありますね。きつい、汚い、危険の 3K ですけども、そういうところで働き手になる若者が少なくなってきた、で日本はまだその頃経済も好調で、建築とかあと自動車の部品工場とかそういったところで働く、だけどまあ日本も大学進学率が経済と一緒に上がってきて、でまあ、大学を出たらそういうあまりそういうところで働こうとはしないとか、そういう理由もあって、まあ、そういうその単純労働の現場でその人手不足っていうのが言われていて、で、まあ、逆に南米は結構長いことその経済不況が続いていたんですね。で結構失業率も高くて、まあ、このあたりいろいろどうしてそういうことになったのかっていうのはいろいろ見方と議論があるんですけれども、ブラジル人に関してはその日系一世、まあ、日本から出ていった人、移民していった人そのものですね、それから二世、その人たちの子供っていうのはまだ日本に帰ってくることができる資格っていうのがある場合があったんですね。その日本国籍をなくしてないとか、その親が日本国籍のままだったらその子供っていうことで、その古い入管法でも日本に帰ってくることができた、でそういう人たちが、まあ、ブラジル不景気だから日本で仕事がないかみたいに風にして帰って仕事を結構探してるケースがあったみたいですね。でまあ、それが一応きっかけになったといえばなったのかもしれないですが、じゃあその南米から南米に日系人がいっぱいいるから、そういう人たちを労働者として連れてくるっていう言葉は悪いですけれども、まあそういう流れが一つはあったんだと思います。
先週栗原監督に、来ていただいてトークをしましたが、その時もそのこの移民の歴史、まあ、ここでは日本とブラジルの間の移民ですけども、の歴史は日本の、こう近代化の歴史でもあるのに、なかなかそれがこう少なくとも日本に住んでいる、日本人の人はあまり状況を歴史としても知らないし、どうして日系ブラジル人の方が多く日本に住んでいるのか、っていうことを知らな、事情を、状況を、背景を知らなかったり、経済的な背景も政治的な背景も含めて知らなかったり、あるいはその家族、子どもたちも一緒に来ますけども、子どもたちの受け入れ、教育上の制度、それがまだ十分に配慮されていないといったようなことをこうお話をしていただいて、そういったことももう少しこうなんか知りたいなと思った時に、なんかリュウタさんにお伺いしたら、こういろんな本を ご存知かなと思ったりしたんですけども、
はいはい、そうですね、今日何冊か紹介できるかなっていうのを持ってきてみたんですけれども、
はい、
まずそのまあ割と読みやすいあたりからいくと、今野さんみたいに日本からブラジルに渡った人いて、まあ1908年から移民が始まってるんですけれども、その時の状況とか歴史っていうのも実は結構知られてないですね。あの映画の中で今野さんが訪れられてたような横浜のジャイカの資料館とか、あと神戸ですね、神戸に移民資料館かなっていうのがあって、その2つに行くと結構歴史資料っていっぱいあるので、日本に住んでる方はぜひ興味があったらその2つ行ってみるといいんじゃないかなという気もしますけれども、うん、読み物として、
はい、
これはまあ最初に紹介するのはこれ小説なんですが、カレンテイ山下、カレンテイ山下っていう、彼女はジャパニーズアメリカンの小説家なんですけれども、
うん、
その人が書いたブラジル丸、ブラジル丸ですねっていう小説があります。でこれは日本からそのまさにそのブラジル丸っていう移民船に乗ってブラジルに移民していった、まあ、一つの集団と、まあ、その中に入ってた一人の少年、12、3歳かなその時を、まあ、主人公に据えてそのコミュニティの変化とか苦労とかそういったものを書いたものなんですけれども、でまあ、一応フィクションなんですけれども、かなり歴史にのっとった話になっています。で
これは、はい、英語で書かれているんです
ね。そうですね、
アバナシャンペーンでも手に入るというか図書館とかであるかもしれないですね。
そうですね、アーバナ、うん、ちょっと探してみたところだとアーバナフリーライブラリーが一冊上持っていて、それから、うん、大学の図書館にも所蔵があります、
うん、
で、まあ、このカレンテイ山下っていう人は日本に来ていたこともあって、でその時に結構に在日日系ブラジル人の 人と交流があったらしくて、で、まあ、その時の経験談とか、あとその時に思いついたフィクションとかをまとめたサークル・K・サイコーズっていう本も出しています、
うん、
これまあサークル K っていうのはコンビニのサークル K が元なんですけれどもサークル K サイコーズで、これは舞台は日本で、自分日系アメリカ人としての自分が日本で暮らしてみた感想と、あと日系在日日系ブラジル人の人たちの体験っていうのが、まあ、フィクションもノンフィクションも取り混ぜて結構ごちゃごちゃした感じで面白いんですけれども、杉山春っていう、まあ、ルッポライターみたいな人が書いた移民還流南米から帰ってくる 日系人たちっていう本があります。環は環境の環で流は流れるっていう字ですけれども、その、まあ、これがその日本で日系ブラジル人の人とか、あとそういう人たちが働いてる職場とか、あとまあその中で一回ブラジルに帰った人とか、そういった人にインタビューをいっぱいしてそれで書かれた本ですね。これは学術書というわけではなくてジャーナリズムとして書かれているので、中身はかなり読みやすいですけれども、やっぱりその労働環境の問題とか、それから多言語多文化教育、学校で子どもに対する多言語多文化教育が整備されてない、うん、まあ、学校とか自治体に任されているし、義務教育の段階でも外国人には義務にならないとか、まあ、そういう結構 あの映画でも取り上げられていたようなことに結構触れている話だ、あの触れている本だと思います。多分アメリカの方がそうですね、あの移民の歴史も長いので、ただまあその ESL English as a Second Language っていうのの教育が研究され始めたのっていうのは実はごく最近というか、ここに20年とか30年とかのことだと思うんですが、うん、でまあそれでも日本でされているよりは長いですし、あと教育現場の実践もまあ、あの結局学校のリソース次第っていうところは多少あるんですけれども、アメリカでもやっぱりお金とか、まあ、人的な資源とかのところ、うんうんうん、まあそれはアメリカでもそういうところはあるんですけれども、そうですね、その第二言語、まあ、ESL のクラスがちゃんとあったりとか、まあ、そういうところでどういうふうに指導すればいいのかみたいな、あの一応の方針みたいなものとか、あと多文化教育ってどういうものだろうかとか、より良い多文化教育を行うためにはどうしたらいいかみたいな研究と議論が、まあ、結構進んでいる感じですね。
うん
うん、まあ、その学校現場の話なんですけれども、これは読んでて、まあ、これ学術書なんですけど、読んでて結構あのアプローチが面白いなと思ったのは、マイノリティの名前はどのように扱われているのか、日本の公立学校におけるニューカマーの場合っていう本があって、これリリアン・テルミ・ハタノっていう人が書いた、まあ、その人の博士論文研究が元になってるらしいんですが、マイノリティ、その新しく来た移民の南米系の子どもたちの名前が学校でどういうふうに呼ばれてるかとか、先生がどういうふうにその名前を扱ってるかとか、そういうところを切り口にして、その日本の学校教育にある、なんていうの、その日本語バイアスっていうんですか、日本語ができて日本の名前を持っていることが当たり前みたいな前提っていうみたいなところに結構疑問を投げかけてる、
すごい面白い視点っていうか、うん、ですよね。名前って本当に自分のアイデンティティと結びついているから、
はい、
発音が違ったり違 こう形になるとすごく違和感というか、
うん、
子どもたちにとっても直接にこう印象が強いこと、出来事だと思うんですが、
そうですね、
うん、アーバナシャンペーンで日本語で本があったりしますか？
これはあの大学の図書館では見つけられなかったんですけれども、
ああ、
インターライブラリーローンっていう仕組みがアメリカの図書館にはあって、よその図書館が所蔵していると、まあ、リクエストすればそれを取り寄せて借りることができるっていうのがあって、うん、僕はそれで取り寄せて読みました。どっか別の北米の図書館にあったんですね、多分。
はい、ありがとうございます。それでは時間ですね。ではまた来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。 WRFU is an open forum for the Urban Champaign community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champaign Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Urban. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.